次に一般質問についてお伝えします。令和5年第2回定例会では一般質問に、長谷川茂之茨城自民党、沼田和俊茨城自民党、小泉修二茨城自民党、山本美和公明党、村田康成茨城自民党、瀬谷幸信茨城自民党、大橋浩二国民民主党、坂本龍二茨城自民党、飯田俊夫茨城自民党の9人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。飼料価格の高騰などにより多くの酪農家が赤字経営となり、離農が加速しているが、支援策は、との質問に対し、農林水産部長は、価格高騰の影響が大きい灌木草のコスト上昇分の一部を支援するほか、国産飼料の利用割合を増やす場合には支援額を上乗せする。また、食品残差の活用、自給飼料の生産拡大に必要な機械の導入、飼料作付け面積の拡大などを支援する。これらの支援により、飼料価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を図る、と答えました。他に、中小企業等のコスト上昇に対する価格転嫁の環境づくりなども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。ヤードでの再生資源物の保管方法などに規制が及んでいないことから、崩落などの危険性に対し手を打つため、再生資源物の規制に関する独自の条例制定などの整備が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県民生活環境部長は、他の自治体の規制強化により、悪質な事業者が規制の緩い地域に移転する動きも想定されるため、法制化を国に要望するとともに、再生資源物の屋外保管について、条例化による規制強化に取り組んでいく、と答えました。ヤードとは、有価で取引される鉄スクラップなどの再生資源物を屋外に保管する施設のことです。他に、環状交差点の導入なども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修二議員が質問を行いました。中西部工業団地における身分上各地の早期完売の見通しと、今後の県の公共工業団地の売却にどのように取り組むのか、との質問に対し、立地推進部長は、様々な方法による誘致活動の結果、当団地へこれまで以上に興味関心を高めている企業からの引き合いもあり、中市と連携し、これを売却に結びつけ、当団地の完売を目指す。引き続き戦略的な誘致活動により、本県の公共工業団地の身分上各地の早期売却に取り組む、と答えました。他に、県植物園のリニューアルなども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問しました。筑波などの地域の魅力を生かし、他の地域と差別化した上で、本県の魅力を世界に向けて発信する絶好の機会となる国際会議などの誘致に、県全体で取り組む必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、営業戦略部長は、学術系機関や海外旅行会社などに対し、豊かな自然環境や食など、本県の強みを提案することで、MICEの開催場所としての魅力をアピールするとともに、開催効果が県内全域に広がるよう、営業活動を展開していく、と答えました。MICEとは、企業などの会議、ミーティング、企業などの行う報奨研修旅行、インセンティブトラベル、 国際機関、団体、学会などが行う国際会議、コンベンション、展示会、見本市、イベント、エキシビション、イベントの総称のことです。他に、教員不足解消に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問しました。今後、カーボンニュートラル産業の創出をどのように目指すのか、また、鹿島臨海工業地帯の今後の目指すべきビジョンをどのように考えるのか、との質問に対し、知事は、200億円基金などを活用し、民間企業の大規模投資の呼び込みなどに全力で取り組む。鹿島臨海工業地帯については、産業集積を活かし、新エネルギーのサプライチェーン構築やコンビナートのエネルギー構造転換など、高い競争力を持つ拠点創出に取り組む、と答えました。他に、県立鹿島特別支援学校の課題なども質問しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。県北振興に関して、県は様々な取り組みを行っているが、どのような未来像を描いているのか、その思いや目標は、との質問に対し、知事は、県北地域の特性を生かした産業、農林業、観光により、他地域との差別化を図っていく。日立市などの地域では、日立製作所だけに頼らない強い製造業を育成するとともに、山間地域では収益性の高い農業を推進する。このほか、豊かな自然を生かした県北独自の観光地のブランド化に取り組む、と答えました。他に、県北地域における中小企業の人材確保なども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。県北ロングトレイルの来訪者の増加に向けては、丁寧な情報発信やガイドなどの人材育成が重要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、豊かな自然環境を活用して交流人口の拡大を目指す県北ロングトレイルは、県北地域振興の重要な施策の一つである。そのため、魅力的な地域資源や宿泊施設を明示したマップの作成、配布や、SNS を活用した PR、体験イベントを活用したガイドの育成などに取り組んでいる、と答えました。他に、デスティネーションキャンペーンを契機とした県北の観光振興なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。常磐線沿線の県南地域は、都心への通勤圏であるなど、立地条件に恵まれ、定住人口の増加や企業の本社機能の移転などに期待できる地域だと考えるが、当該地域の発展と支援にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、鉄道や道路などの広域交通ネットワークの整備や、企業誘致、本社機能移転に取り組んでいる。引き続き、沿線自治体と連携し、東京圏との近接性や交通ネットワークの利便性を生かした発展に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、信号機のない横断歩道の安全対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊夫議員が質問を行いました。スクールバスにかかるお金の問題を理由に、行きたい県立高校を諦めてしまう可能性があるとしたら、子どもたちにとって不幸でしかない。スクールバス費用負担の軽減について、所見は、との質問に対し、教育庁は、運行経費の節減方法や、利用者拡大に向けた取り組みなど、様々な情報を学校や保護者に提供することで、運賃の改善に積極的に関わっていく。スクールバスへの公費負担については、 公平性の観点から慎重に検討していくと答えました。他に、ゴルフツーリズムの推進なども質問しました。